皆さんおはようございます。お日の中にも私たちも昭和しましたが、今日は6月の最後の週の手術です。そして今週から7月が始まりますね。1年の半分が終わります。そして1年の後半が始まります。まあ、そういうですね、今週はけじめの時であろうかということを思います。半年の恵みの感謝とともに、新しいこの年の最後まで許された半年を主にあって励ましていただきたい、そう願います。使徒信条の学びもいよいよこの大詰めにやってまいりました。で、先週と今週は我は罪の許しを信ずという、罪の許しというまあキリスト教の中においてもとても根本的な本質的なテーマを取り上げております。また私たちの信仰、またその信仰の生活においてもとても大きな大きなテーマであります。先週は私の罪がキリストの十字架によって許される、私の罪がキリストによって許されるというこの恵みを学んだわけであります。それと推移してもう一つ私たちが今日学ばなければならないことがありますが、それは私も自分に罪を犯した者を許しますというこのことですね。この二つは罪の許しということによって一対を成しております。それは私たちもよく知っているわけであります。なぜならば今日も祈りました、主の祈りでありますが、見ていただきますと主の祈りの中で後半の方でありますが、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、こういう祈りが加えられております。これイエス様がこう祈れとおっしゃった祈りなんですね。私たちは罪許され、また罪を許していく、人の罪を許していく、許し許され、許され許すという、こういう生き方、これがクリスチャンの生き方であります。神様によって自分の罪がスパッと許されてしまう、全部その罪汚れ過ちがかき消されてしまうということは、なんと素晴らしいことでしょうか。しかしそれで終わらないで、今度は自分もその恵みを裏付けとさせていただいて、人々の罪を、人の罪を、特に身近なこの人たちのこの罪を、負債、私に対する負債を許していく、許していく。これは罪の許しという時の二つの面でありまして、大切なことなんでありますね。まず申し上げておきたいことは、この罪の許しに二つあると申しますけれども、まずは神様の許しが先である。つまり私たちが許されているということが先なんだということを申し上げたいと思います。主の祈りでは、今見ましたように、我らに罪を犯す者、つまり負い目がある者を我らが許すごとく、我らの罪を負い目も許してください、許したまえとこう。私たちが人を許すということが先に来ております。神の許しを受けるためには、まず私たちが人を許さなければならないのかということですけれども、それを条件として、私の罪が初めて許されるのかということです。そういうふうにですね、このもみを読みますと受け取られるんでありますが、決してそうではないのであります。聖書はそう言わないのであります。神が私たちを許されることが先なの。いつでも神様がイニシアチブ、救いのイニシアチブ、これを握っていてください。神様の愛と許しが先行している。まず私たちが許されてしまう、許されるという驚くべきこの恵みをいただく、これが先であります。ロマ書5章の8節開きませんけども、すごく大切な御言葉です。私たちがまだ罪人であったとき、私たちがまだ罪人だったとき、 キリストが私たちのために死んでくださったことによい、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。私たちがまだ神様を知らない、いるなら見せてくれ言って、自分勝手に自分流に自分のわがままのままに人生を生きていた私たちがまだ罪人だった時に、すでに神の方が私たちを知ってくださり、憐れんでくださり、私たちの罪の許しのためにキリストを使わし、キリストの十字架の贖いを完成させてくださったことによって、私たちを愛して、その救いを備えていってくださるということですね。私も初めてイエス様があなたのためにあなたを愛して十字架にかかったんですよという話を聞きまして、へえ、そんなことがあるのというような感覚でありました。あなたのために命を懸けて、命を差し出してあなたを愛してくださった人がいるんですよと言われて、嬉しかったですけどね。でもにわかには信じがなかった。本当にそんな愛があるのかなと思って、近づいたのが正直なところであります。聖書は、神様、私たちが正しいから私たちを救うんじゃない、私たちが義人であるから救うんじゃない、私たちが罪人であるがゆえに、罪のゆえに滅んでいくがゆえに、滅んではならないと愛の心を発動させてですね、イエス・キリストを使わし、罪の許しを打ち立ててください、そして私たちをイエス・キリストの十字架に許してください、これが聖書の教えであります。ヨハネは第一ヨハネの4章10節に違う言い方で言っていますが、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちのためになだめの備え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。つまり神の許し、そしてその許しを満たす十字架がいつも先であること、これはもはやキリスト教の、あるいは福音の大前提であるんですね。で、そのことを極めて端的に表している箇所が、実は今日読んだところであります。今読んでいただいたこのイエス様が語られた例え話でありますね。これは許しの問題であります。20世紀から見ますと、弟子のペテロがですね、おそらくですね、弟子たちの間での問題ではなかったかと思いますけども、質問するわけでありますね。21節、その前に15節にイエス様が、もしあなたの兄弟が罪を犯すならという話をなさっています。それで21節にペテロ、聞いてたペテロがですね、その時ペテロがイエスのもとに来ていった、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、幾度許さねばなりませんか。イエス様は罪の許しを説いていらっしゃいました。もし人が罪を犯すときに、兄弟が罪を犯すときには、あなた方はそれを許してやりなさいという、そういう話を聞いておりました。だから罪を許さなきゃならないということは分かっていたのペテロはですね。だけどペテロが聞きたかったのは、主よ、兄弟が、違法人じゃないですよ、兄弟が、身近な兄弟姉妹、私に対して罪を犯した場合、幾度許さねばなりませんか。まあ、ペテロはね、ちょっと奮発します。大体3度ぐらいだと私たちは思うんですけどもね、7度にするわけですね。まあ、7というのも非常に大切なこと、完全数の言葉でありますけども、7度まで出すか、こういうふうにですね、まあ、おそらくイエス様は100点満点だ、そこをおっしゃる違いないと思ってね、こういう設定をしてですね、イエス様に、幾度ですか、7度許すんですか、こう聞きますと、イエス様は、まあ、びっくり仰天になりますね。イエスは彼に答えて、彼に言われて、私は7度までとは言わない、7度を70倍するまでにしなさい、7度を70倍する、これはもう掛け算の話、数の話ありませんね。徹底して許しなさいという、どこまでもあなた方は許しなさい、こういう答えであります。 そしてそのことを